小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は冬の昔話をご紹介していただきましたね。
日本はね、四季をとてもよく語りますのでね、冬は冬で面白い話がいっぱいあるんですよ。で、雪の話をいくつか聞いていただきました。
今週は、
もう一つ雪の話でね、はい、怖いっていうか面白いっていうかちょっとおかしな話があるんで、はい、それも聞いていただいて、それともう一つは冬ですが、今度は氷もありますよね。
はい、
氷の話も結構あるんでね、それを聞いていただこうと思ってます。
はい。
雪女って僕たち呼んでるんだけど、これも東北の話でね、佐々木徳夫さんとおっしゃる仙台で、高等学の先生してらした方で、昔話をたくさん集められた方がいらっしゃるんですね。残念ながら亡くなられましたけども。その方がね、見つけてきたお話で、こんなのがあるのね。これちょっと長いんで僕読んでみますね。
はい。
昔、お城の若い侍たちが、火に当たってあれやこれやの話をしながら、予番をしていた。今夜のように雪の降る夜は、お城に雪女が出るという噂だが聞いたことがあるか?って言うと、耳にしたことはあるが、今時雪女などというものがあるはずがなかろうというふうな話をしていた。しばらくして、一人の侍が外の便所に立っていった。すると雪の中に赤ん坊を抱いた女の姿がぼんやりと見えた。こんな夜中に誰だろうと思って目を凝らすと、その女がスーッと近寄ってきて、もしお侍さん、雪の中に大事なものを落として探しているのですが、この子をちょっと抱いていてくれませんか、と言った。侍がかわいそうになって赤ん坊を抱いてやると、それは氷のように冷たい子だった。そのうちに女はスーッと雪の中に消えて、抱いていた赤ん坊が急に重くなってしまった。赤ん坊はどんどんどんどん重くなっていった。そこで下に下ろそうとすると、赤ん坊は侍の胸にぴったりくっついて離れない。侍は気味悪くなって助けを呼ぼうとしたけれども声も出ない。そしてそのまま気を失って倒れてしまった。四番の侍たちは、便所に行った仲間がなかなか戻ってこないので、みんなで探しに出てみた。すると、その侍は太いつららを抱いて、雪の中に倒れていたんですよ。それから何日か経った雪の夜、夜回りのじいさんがカチカチと拍子木を叩きながら、火の用心、火の用心と呼ばって歩いていくと、松の木の根元で一人の女が長い髪を溶かしていた。誰だこんな夜更けに、と言って声をかけると、女は、はい私ですか、と振り向いた。その顔はひょろりと長い、目も鼻も口もないのっぺらぼうだった。それからというもの、雪女の噂は本当だということで、大騒ぎになってしまった。そこでお城の家老が、雪女退治を買って出て出かけていった。月夜の晩、家老が、こんな晴れ上がった明るい晩には雪女なんか出ないだろうと思って歩いていると、すぐ目の前を、膝にも届かないほど小さな小坊主がちょこちょこと走っている。これは怪しいと思って右に寄ると小坊主は左へ寄り、左へ寄ると小坊主は右に寄る。踏んづけてやろうとするとコロコロっと前へ逃げていってしまう。やっと捕まえてぐっと両肩を押さえつけた。ところが家老がうんうんうんうんと力を入れて押さえるたびに、むくむくとその小僧は大きくなって、たちまち家老と背を並べてしまった。これ以上大きくなられてはかなわないと思って、さっと腰の刀を引き抜いて切りつけた。と小坊主はギャーッと叫び声を上げて、松の木の背丈ほどの高く伸びたかと思うと、ドーッと砕けて、粉雪になって飛び散ってしまった。それからは雪女は二度と姿を見せなくなったという話だって。結局雪だったんですね、これね。
何度か背筋が凍りました。
ねなんかこうおかしいような怖いような話ね。
本当ですね。
ね、面白いですね、これね。こういうふうになんていうか、日本の昔話ってね、こういうふうに自然のいろんな現象をいろんなふうにこう 物語にして楽しんでるっていうかね、怖いのを楽しむのかもしれないけども、というところありますね。面白い話よね、これも。もう一つね、
はい、
声の話なんですけどね、凍った声っていう話なのね。これは面白い話でね、
はい、
短い話のもんだから僕覚えちゃったんだけど、昔ある村でね、大雪が降って、どの家も冬中、雪にうずもれてしまう。ね、そういうその大雪が降った時代の話なんですね。それであんまり雪が降るもんだから、1階の塔も全部雪に埋まって、もう塔を開けることもできない、だから外へ出ることもできない、ね、でそれぞれみんな家の中に閉じ込められちゃったわけですよ。でこれじゃ困るってわけでね、隣の様子を知りたいと、どうしたらいいだろうということになって、じゃあそのうちの煙出しの穴から、煙出しね、
はい、
煙出しの、まあ、小窓でしょうね、小窓から竹筒をね、隣のうちの煙出しにつなげたらどうだろうということになって、長い竹の筒を隣のうちの煙出しまで渡して、それでお互いに通話をしたってんですよね。でもちろん竹のその節を抜いたんでしょうけどもね、そのあたりは昔話あんまり気にしないんで、竹筒を渡して、それでね話ができるようになったので、どうだお前今夜は何食ったって言ってね、高校食ったとかね、いろんな話をして、酒はどうだったとかっていう話をしていた。それでうまいもの食ってるかい、だから元気かいっていう話をしてた。でそのうちに春になってきた。そしたらなんだか知らないけど、その竹筒の中からいろんな、どうだい元気かいとかね、今夜は何食ったって声が聞こえてきた。変だなと思ってよく見たら、竹筒の中の氷が溶けて、それが声になってたって
。面白い。
面白いでしょ、ね、声がね、竹筒の中で凍ってるんですね。
あ、じゃあこう文字みたいに凍ってしまったんですかね。
そうそう、凍ったんでしょうね。で、それがお互いに溶けたら声になって聞こえてきたって、
うんうん、
これも面白いファンタジーやね。
ユニークなお話ですね。
ねえ、面白いですね、うん。声が凍ってたっていうの。
ありえないけど。
そう。ありえないですよね。だけど、こんなことを話してこう、楽しんでたでしょうね。楽しいんですよね、
うん。
これもとても印象的な話でした。僕は聞いてすぐ覚えちゃったんだけどね。
う
ん、
またその竹筒が楽しそうですね。
そうでしょ、
うん、糸電話ならぬ。
そうそうそう、糸電話。そう、糸電話ですよね。竹筒電話。
うん、
今だったら携帯電話になっちゃうから、ちょっとね、こういう面白い話はできないですよね、生まれてこないだろうけど。からもう一つね、寒い時の話ではですね、これはちょっと長いんで僕読んでみますけどね、
はい、
尻尾の釣りって僕ら読んでるんだけど、動物の話なんだけどね、キツネとカワブソの話なのね、昔ある山にキツネが住んでいたと。麓の川にはカワウソが住んでいた。ある日、キツネとカワウソが道でばったり出会って、キツネは、カワウソ丼、二人して代わり番号にごちそうの呼び合いをしないか、と言った。するとカワウソも、それは面白い、やろうやろう。だが、どっちが先に呼ぶことにしようか、っていうふうに言った。で、キツネが、そうだな、それじゃあ魚取りの上手なカワウソ丼、お前から先に俺を呼んであらどうだい、って言って提案したと。で、カワウソは、うん、それがいい。明日俺のうちに来てくれ。と言って帰っていった。で、カワウソは、キツネにご馳走することになったので、川へ行って、マスやらザコやらいっぱい取ってきて、天ぷらにしたり、焼き魚にしたりして、しこたま魚料理を仕上げた。次の日、キツネが、カワウソ丼、カワウソ丼、遠慮なくご馳走に呼ばれに来たよ、と言ってやってきた。カワウソは、よう来てくれた、さあ入ってくれ、と言って、キツネを家へ入れ、ご馳走をたくさん出した。キツネは、さすがに川の衆は魚取りが上手だなぁ、と言うと、片っ端からむしゃむしゃむしゃむしゃ食べた。そしてもうこれ以上食べられないというくらい腹いっぱいに詰め込んだ。カワウソ丼とてもうまかった。ああ、こんなにうまいものと初めて食べた。ごちそうさん、明日は俺が呼ぶから、うちに来てくれよ。山からキジだのウサギだの取ってくるからな、って言った。キツネはそう言って帰っていった。カワウソは、明日はまだ食ったこともない山の衆の肉料理が食えるぞ。どんなにうまいかなと思うと、次の日待ち遠しくてたまらなかった。で、カワウソは夜もろくろく眠らず、夜が明けるとすぐに狐の家へ出かけていった。ところが狐はまだ寝ていた。狐丼狐丼ごちそうになりに来たよ、とカワウソにそう言われて、狐はびっくり慌てて飛び起きて、ああよく来たよく来た、 というと、いろり端に座り込んだきり黙って天井を睨みつけている。そしてそのまま動きもしないし、喋りもしない。カワウソがいくら大きな声でキツネドン、キツネドン、ぐっそりになりに来たよと叫んでも、キツネは知らんぷり。カワウソはとうとう怒って帰ってしまった。しばらくすると今度はキツネがカワウソの家にやってきて、カワウソドン、さっきはすまなかったな。実はキツネは神様から天盛りと地盛りを言いつけられているのだ。天盛りってあの天を守るのね、から地を守るっていうね、天盛りと地盛りを言いつけられているんだと。あの時は天盛りの時で、天を見つめるほか何もしてはいけなかったので、お前に返事ができなかったんだ、許してくれと謝った。それでカワウソも、そうだったのか、神様の言いつけなら仕方がない、それじゃあ明日出直すよと言った。で次の日、カワウソは今度こそと思ってまたキツネの家へ出かけていった。キツネドン、キツネドン、ごちそうに呼ばれに来たぞ。ところがキツネはじーっと土間を見つめたっきり返事もしない。カワウソは仕方なく帰ってきた。するとまたしばらくしてキツネがカワウソの家にやってきて、カワウソドン、さっきはチモリの時で地面を見つめるほか何もしてはいけなかったのだ、すまないことをしたって言って謝った。カワウソは腹の中で、さてはキツネのやつ俺を騙したんだな、俺のご馳走をたらふく食っておきながら、俺が行くと天盛りとか地盛りとか言って知らんぷりをする、見てろよと、いつかこの仕返しはしてやるからなと思っていた。そのうちに冬になり、雪が降ってとても寒くなった。雪が降ると獲物が少なくなって、キツネはいつも腹をすかしていた。そこでキツネは、今頃カワウソのやつどうしてるかなと思って川端に行ってみた。するとカワウソは大きな魚を取ってうまそうに食べている。キツネは羨ましくて羨ましくてたまらない。よだれを垂らしながら見ていたけれども、とうとう、カワウソドン、カワウソドン、魚取りがめっぽう上手だな、どうしたらそんなに魚が取れるのか教えてくれよと言った。カワウソはこう教えてやった。キツネドン、お前みたいに立派な尻尾があれば簡単に取れるぜと。夜になってうんと冷えると川に氷が張るだろう。その時川の氷にしょんべんで穴を開けて、その穴に尻尾を突っ込んで待ってなよと。それこそ引き上げれないほど、食い切れないほど魚がかかるぜ。冷たいのを我慢して待っててみろ。そうすればそんな立派な尻尾だもの、尻尾の大骨ね、大きな骨ね、大骨が抜けるくらいいっぱい釣れるぜと言った。まもなく夜になって、うーんと冷えて川に氷が張った。キツネはホクホク喜んで川へ出かけていき、正面で氷に穴を開けると尻尾を突っ込んで待っていた。尻尾はだんだん凍ってきて、冷たいのなんの、おまけに凍って締め付けられて痛いのなんの。それでもキツネは、こりゃ魚のやつらずいぶんたくさんかかってきたわいと思ってじーっと我慢していた。そうやって待っているうちに夜が明けそうになった。そこで狐は尻尾を少し引っ張ってみた。ところが尻尾は抜けない。狐は、こいつはもう引き上げられないくらい魚がたくさんかかったのだと思った。夜が明けて明るくなってきた。狐は思いっきり尻尾を引っ張った。やっぱり尻尾は抜けない。ははあ、カワウソが引き上げられないほど魚がかかると言ったのはこのことだな。とキツネは喜んだけれども、尻尾が痛くてたまらない。そこで、えいっちゃカワウソどんがいいこと言った、大骨抜けそうに釣れるとさ、スココのココスコと大声で歌って元気をつけた。自分にね、自分に元気をつけた。村の人たちは一体誰がこんな朝っぱらから川のあたりで騒いでいるのだろうと思って聞き耳を立てた。その時キツネがまた、えいっちゃカワウソどんがいいこと言った、大骨抜けそうに釣れるとさ、スココのココスコと歌った。村の人たちが川へ行ってみると、キツネが一匹川の氷に尻尾を取られていた。キツネは人が来たので逃げようとしたけれども、尻尾が抜けない。ありったけの力で引っ張った途端、尻尾がもげてしまい、命からがら山へ逃げ帰りましたとさ ピンカランコねえけどさってこう面白いね。これ氷に尻尾が取られるわけだから寒いところでないとありえない話でしょ。でこの話はだけど世界的に分布があるんですよ。寒いところ、フィンランドにもあるしね、はい、もちろんロシアにもあるしね、寒いところずっと北の方に分布してる話、
似たような話
ですか。そうなんです。尻尾の釣り、これはもう有名な話の世界的に。それでフィンランドのアールネっていう人はこれで論文書いたんですよね。これが源がどこかと、で原型はどこかという研究をこれでやったんですけどね。どっか北の方の場所を言ってましたけど、その意味で有名な話なのこれ。面白いですね。この話自体は日本の東北の話ですけどもね、はい、北国にこういう話が広く分布してる。で最後はね、今のは尻尾が抜けて逃げてきましたけど、捕まって殺されちゃうのもあるんですけどね、それじゃかわいそうだから、やっぱこの方がいいよね。逃げられた方がいいですよね。
今日は先週に引き続き冬の昔話をご紹介していただきました。雪といえば男じゃなくて女の方が
なりますね。
そ
う、雪っていうとほとんど女になりますね。雪男っていうとまたちょっと別になるんですよね、山の大男みたいな感じになってね、系統が違いますね。
あの雪男の話も
ありますね。日本にはないでしょうけどね、日本にはないけど、
やっぱりこう女性的な感じが冬の雪ってあるんでしょうね。
日本ではそうなんでしょうね。日本のイメージとしてはそうなんでしょうね。
さて来週はどんなことを、
今度はね、久しぶりにわらべ歌をね、また三島さんに教えてもらおうと思うのね、僕はその子供たちにですね、お母さんやお父さんが手を取って一緒にわらべ歌で遊ぶとかね、声合わせて歌うとかってことをやっていただきたいと思ってるもんだから、じゃあ来週はまたそれをお願いしようと思ってます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。